人になったら天下。
剣道小林です。私は天下のことを神の穴と呼んだことがあります。それはあながち皆さんもニュアンスなら分かってくれてると思うんですが、違うんです。実際に神の穴なんです。ラ
ブミラブミ天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下チェ。どうもこんばんは、剣道小林です。今日はね、ちょっと収録の日がですね、関西地方に何年かぶりに台風がね上陸するという話でして、それでちょっとリモートでね、私剣道小林とマナちゃんはちょっと東京のスタジオからお送りしてるんですけど、まあ、2トライブ来れるのかな、またね、きっちり来ていただいて、今大阪のね、はい、スタジオでリモートスタンバってるんですけど、はい、やっぱ来たからにはちょっと話さなあかんなと思うんですけど、最近ね、土曜日の朝にカンテレの番組に出させてもらってることもあって、金曜日前乗りすることがあるんですけども、まあそのなんと言いますか、ちょっと飯食ってね、でメンズエステでも行って、そのサウナでも行こうか言うてね、一人で限られた夜をね、サウナでもうぐっすり寝れるようにして、朝バシッと起きようと思ってサウナ近辺歩いてたらですね、自転車で泣いてる人見たんですよ。自転車失踪しながら涙流してる人がいて、いやあれ違う、あれ周平魂だと思ってですね、おい周平どうしてん、どうおい周平、全然こう自転車気づかないですけど、真横ぐらいで周平って言った時にキーって急ブレーキかけた絵、まあ、俺の方を見ずに自転車スタンド立てて降りてきて、スタスタ歩いてきて、オール雑めっちゃ滑りましたって。どうしましょう、どうしましょう、どうしたらいいですか、オール雑めっちゃ滑ったんですよ。知るかっていう話。これがね、その後まあ周平の話聞いたり、高則にもちょっと話聞いたり、はい、何より周りの芸人に調査したところ、歴史的に滑った。
やばいわ、
そんなことあります？オールザッツ漫才で滑るなんて、はいはい、ね、大昔のオールザッツ漫才でこう慣れない、はい、東京の芸人がカチカチになって滑ってしまうみたいなことは何度か見たことありますけども、はいはい、めちゃくちゃ滑った。
勘弁してください。
信じられんぐらい滑ったらしいんですよ、本当に。でまだオンエアがね、これがオンエアされる、この番組がオンエアされる頃にはね、はい、もうテレビも流れてしまってるっていう。
いやでも TVer で見れるんで、ちょ
っと TVer で見れる、
見ないように。
そうね、だから天下茶屋リスナーの皆さん、 TVer で見てください。
皆さん見ないように、
全員
見ないようにお願いします。
伝説かぐらい滑ったらしいんで。
あれは見たことないな、あんな
状況。ぜひ皆さん見てあげてください。この番組は妄想キャドに土曜日深夜をキッチな世界でございます。伝説と言えるぐらい滑ったらしいです。天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下チェ、改めまして剣道小林、そして
2トライブ高典と
周平魂です。
よろしくお願いします。
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 いやー、まさかあんな時に小林さんお会いするとは。
あれほんまチャリンコで全然俺の方気づかずに通り過ぎようとして、で真横でシューって言ったら、俺の方を見ずにスタンド立ててスタスタこっち歩いてきたってこと
は
見えてたのに。
じゃあ僕あの時ほんま
スルーしようかなと思ったぐらい滑ったんか。
いやそんじゃないですか。
もうほんまに視野が半径50センチぐらいしか多分なかったんですよ、あの時。
涙流れてたよ、本当に。
涙流…
本人は泣いてないですって言うんだけど、涙で、涙出てるからな。
涙出てました、あれ。もう心は完全泣いてましたけど。
折れてましたね。
はい。
いやお客さんも、いや100人以上、200人ぐらい、まあ、いて、後ろに芸人もおって、
そうよ、
で最後大きなツッコミをして、
まあ芸人しか笑わへんみたいな人たまにおったけどね。
それは全然いいじゃないですか。はい、
まあまあ何やったらね、あのオールザッツ漫才というバーでは、
うん、まあ、仕方ないというかね、
は
い、
そういう状況両方笑わずしで、もう誰もいない状態になったんかと、
はい、ということは誰にとっても面白くなかった、はい、
僕ら二人だけが面白いと思ったやつをやって、誰にとっても面白くなかったっていう状態で、で正直これまあもうオンエアされてるからもう言ってもいいと思うんですけど、うん、もう僕 高典の大きいツッコミドーンとあって、うん、ビターンと空気が止まってほんま 2,3 秒シーンとなったんですよ、
う
ん、
体感で言うと、
ね、体感で言うと、うん、体感で言うともっと長かったけど
もっと長かったね。
でその瞬間もう僕プッて吹き出してもたんですよ、
うん、あまりの受けなさに、
あまりの受けなさに吹き出してもって、うん、ほんでまあ後ろの芸人がその様子で笑うっていう状態になったんですけど、うん、その時に山村もみじさんがコメンテーターで来られてたんですけど、うん、その山村もみじさんも僕らも十分がっかりしてるんですよ、
うん、
あんな状態のとこで、
うん、
やけど山村もみじさんがまあ喜劇人としてあの右の方つってこれ 僕のこと言ってるんですよね、うん、右の方あの笑ってしまうなんて許しがたいですってもう一回差しに来ましたからね
まあでも何一つ間違って
ない。いやそうなんですよ。でもも
う許しがたい、
許しがたいって言われました。
もう言わんとって、もう言わんとって分かってるんです僕もっていう。ほんま僕も笑いたくて笑ったんじゃないんですっていう。びっくりしすぎて。まあ
その前に視聴者からしたらチャンネル合わせてたのに全然思ったりも見せられて許しがたい。
許しがたいって言われましたからね。そんな総評ありますか？許しがたい。ほんま
に許しがたいよ。それは
一生懸命やって、
いや許しがたいですね。
滑って
許しがたいよ。
そうですね。
何がどうなったらそうなんね、あのオールザッツ漫才。
いやいや、ちょっと僕らも一回見て、うん、検証はします。
検証はします。
はい、はい、ちょっと意味がもう全然わからない、うん、んで、その見取り図さんとかもなんかフォローのつもりで優しいから、うん、なんかいろいろ言ってくれるんですけど、うん、なんかツートライブはねいつもこんな感じじゃないんで、うん、いつもと違うネタだと思うんでとか言ってくれるのがもう僕らも刺さりまくって。
でもまあその日のためのネタじゃないんやろ、やってたネタ
やろ。やってたというか、まあ単独ライブを一応毎月やってるんで。
うん、
まあ普段4分ぐらいで最初やってるんですけど、
うんうん、
まあ、1分ぐらいでスパーンとやるぐらいの方がバカバカしくておもろいなってなったやつがあったんですよ、
うん、
でそれがまあ何本か3本ぐらい揃ってたんで、
うん、
意気揚々とその1分にしてその3本出して、これちょっともう裏側になるかもしれないですけど、なんかスタッフさんからこれめちゃくちゃおもろかったっすねみたいな、優勝ちゃいますかみたいな、
3本これで1回戦2回戦3回戦いったらもう優勝ちゃいます、
ちょっとおもろすぎましたね、優勝ちゃいますかみたいな感じのもうささやかれつつ、
で
もま
あ僕なんでネタ知ってんのスタッフは、
あのオーディションがあったんで、
これ200組以上の
オーディションあんねん、
はい、200もっとか300組近くの
だから
審査を通り抜けて、若手とか全員含めて通り抜けて僕らが18組に選ばれてるわけなんですよ、
うん、
でだからもうほんまに後ろの芸人たち、うん、選ばれてない芸人たちに申し訳ないというか、
はい
はい、僕が後輩やったらなんでこんなやつ出すねんってなってると思うんですよね、うん、ほんまに
ぐらいの状態や
ったら、はい、なんでこんな滑って何の忖度やねんってなると思うんですよ、でも
忖度とかじゃない
ですよ、ないんですよ、ほんまに作家さんとか審査して、
はい、
あこれおもろいやんってなって、だから結構有名なところが去年とか一昨年とか優勝してる人も落ちてるような、
うん、
ちゃんとした審査なんですけど、
うんうん、ちょっと見してもらってもいいかな。
どういうことですか。
いや、ちょっと俺も検証に参加しようかな。
もう一生やらないと思ってるんで。
もう一生やらへんね。
いや、やる時ないですね。あそこまで滑ったら、しかもテレビに出て。
うん。
あ、そう。
ちょっとまあネタやれっていうのはあれなんで。
はい。
ちょっと説明だけしてもらえるかな。もうやらんという。はい、
あ、ちょっとほんならもう簡単に、
う
ん、
はい。もう。
あ、簡単に。
簡単に、はい。
正直もうおふざけネタというか。
おふざけネタなんですよ。
はい。うん、
どうも
どうも、ツートライブです、お願いします。 いや最近ね、便利な施設って増えたなと思うんですよ。
まあ便利な施設が増えてますね。
この間ね、あの広島の地元に帰ったんですよ。
地元に帰ったんですね。
でね、男友達1人と女友達1人と3人で遊ぶことになったんですよ、
う
ん、
まあ男2人女1人の構図は僕らの時代で言ったらドリームズカムトゥルーの構図ですけどね。
でそのね、男友達の1人がバーベキューに行きたいっていきなり言い出したんですよ、
う
ん、
まあバーベキューに行きたいって言い出すのは1人の男ですからね。
ほんでないやん、準備もないですやん、
うん、ま
あ、どうしようってなったら、いや手ぶらで行けるバーベキュー場があるって言うんですよ。
まあ、最近グランピングとか流行ってますからね。
ほんでいいじゃんね、そこに行ってみたんですよ。
行ったんですね。
ほんならね、もうコンロからもう野菜から肉から全部揃ってて、
うん、まあコンロ野菜肉あったらもうそれはバーベキューですけどね。
でひとしきり楽しんだんですよ。
楽しんだんですね。
でそのね、帰るってなった時に、うん、あ片付けようってなったら、いや片付けもこっちやりますよって、めちゃくちゃ便利じゃないですか。まあ
それもやってくれるのがグランピングですからね。
相づちキモいね。なんやそれお前、相づちドリームズキャメテルですねとか、もうええわみたいな感じで、はいはい、
うん、
はい、でこれが今の状態と一緒の状態でしたね。
はい、さあ、は
い、いやそうやな、
はい、うん、検証、はい、検証していきましょう。
いや検証したらこれちょっとあのほんまの話になってしまう。
いやいや怖い怖い怖い怖い怖い怖い、その入り出し怖いです。やめましょうやめましょう、検証やめましょう、
検証やめよう、
はい、やめましょうやめましょう、はい、はい、
うん、
なんで、まあ、まあ簡単に言うと、僕らのこと知ってる人らの前ではめちゃめちゃウケたネタだったんですよ、
うん、
普段やるスタイルでは、うん、ではないじゃないですか、ボケでもないし、ちょけてるってだけなんでってなって、
検証結果はさておき、
はい、
まあ、これウケへんわ多分。
はいはいはいはいはい、
うん、でなんで受けないんですかって聞かれたら、はい、マジの話すること
いやだマジの、マジの話、
一応このラジオ放送という表に出すべきものではないな、
そうですねそれそうですね、
うん、
はいはいはいはい、うん、それはそうですよ、
うん、ちなみにマナちゃんも笑ってなかったよ
いや映ってないマナちゃんも、
うん、マナちゃんもいては
るってことですね、リモートの画面に映ってないマナちゃんも笑ってなかった、
まあ、っこっちのブースの、まあ、距離もあるっていうんやけど全員笑ってなかった、
全員笑ってなかった、
うん、
結構厳しいっすね、
もうじゃあしんどいっすね、
はいはいはい、やらんかったことに してもらうことできます、これ
どういうこと、
今のちょっともう全部オールカット、ネタの部分オールカットで
いやそういうわけにはいかない、
いかないし
台風やからな、今日はスタッフも早めに帰ってもらわな
あかん
ない
やだからまあそれはなんとか多めに喋って、その藤田さんに切るとこを絶対ここになるような感じに仕向けていくしかないですね
何笑ってんねんお
前、あすいません、
自らの巻いたお前お水をぶちまけといてやお前、何へへへへ言うて
やそうっすね、うん、やっちゃいましたね、
うん、
いや他ねこう2本あって、わ絶対これ違ったよなってなって、他日本やっとったらよかったなとかも話し合いながら、で次の日単独やって、多分周平がすごい塞い込んで帰ってた時やったと思いますね、多分ね、
そうか、は
い、そうなんですよ、小葉さんにお会いした後、あの後
あの次の
公演で、次の日単独やったんで公演で
ネタ合わせする言ってたな、はい、涙流しながら、
はいはい、いや
正直僕ほんまにちょっともうオールザッツバシーンと決めて、ほんで気持ちをもうネタ合わせしたらもうめちゃくちゃポンポンポンといけるやろっていう風な算段ではあったんですよ、
うん、
そしたらもうその真逆、どん底のどん底やったんで、うん、めちゃくちゃしんどかったですね、あの日、
はい、だから最初のネタ合わせ2時間無言でしたもんね深夜に集まってですよ、
あるけどな、
はいはい、
まあ、そういう時あるけど、ま
あ、ある状態ではあるんですけど、そのいつものなんかいい
無言の2時間の日あるよな、
は
い
は
い、いい無言と悪い無言あるんですけど、なんかジャ無言ですよねジャの無言の方でしたね、あれは、はい、完全にオールザッツにまだ持ってかれてるっていう、
そうか、
はい、
切り替えれてない状態で、
うん、
はい、
ほんでまあそんな中なんですけど、
はい、
小葉さんに
深辺で風
小葉さんにね、
福門か、福門かこの状態、
うん、小葉さんのあのセリフ何やったんやろって後から考えてももうちょっと何やったんやろと思うんが、夜ですよ、自転車のとこで、
うん、
滑りましたって言った後に小葉さんが、
うん、
いつも助かりますって言われたんですけど
それ何なんですか、
あ、ありがとう、敬語でありがとうございます、いつも助かりますもう言ってくれるかって言われたんですけど、
どういう意味なんですか、
伝説的に滑りましたって言った
後に、展開のオープニングトーク、
はい、
ということです、
はい、ほんでその後にその TT ホールの方、 SS ホールの方でお会いさせてもらって、
うん、
でまた滑っとった、お前いつまで滑っとんねんと、もうなんかこう僕が喫煙所行くたびにそのタイミングで小葉さんが来られるんですよ、いつまで滑っとんねんお前みたいな感じ言われながら、違う今僕も来たとこなんですと、
うん、
ほんでその間の寄せで受けてましたよとか言いながら、
うん、
いやいつまで滑っとんねんお前つって、いや3回目ぐらいにお会いした時に、
うん、
パッと近寄ってきてタバコ吸いながら、
うん、
主演お前20万円出せるかっつって言ってきましたね、
うん、言った言った
言った、はい、なんですかって言って、いやお前なんかあの革のレザー欲しい言うとったやろっつって、
うん、
ルイスレザー、
うん、
もう言ってましたね去年、はいっつって、
うん、
ここの古着屋さんに70年代のルイスレザーあるぞっつって言って、
うん、
見してくださいっつって、あかっこいいっすねみたいな、うわちょうどしかもダブルとかちょっと僕ちょっと似合わないと思ってたんでシングルやったから、
うん、
わこれシングルやったら欲しいかもしれないっすねっつって、うん、いやでもこれ高いなっつって20万20ちょい、
うんうん、
ハンコバさんがオールザッツも伝説的に滑ったんやろと、
うん、
もうこんぐらいのことせななんか変わることはないんちゃうかって、
うん、
言っていただいて、まあでも確かになとか思ってきたんですよ、すごい、
お、う
ん、ほんまに変わることないかもしれんなと、なんかこんな20万以上の買い物なんかしたことないし、
うん、
なんかそんなんしてみてもええんかもしれんなと思って、
うん、
次の日ちょっと見に行ってみようと思ってとりあえず、
う
ん、
お
僕行ったんですよ、
うん、
その古着屋さんに、
うん、
で行ったら会って着させてもらって、
うん、
めちゃくちゃ迷って、
うん、
1時間ぐらい僕店おったんですけど、
うん、
なんかもう頭の中でそのオールザッツのめっちゃ滑ったやつとか、
うん、
小葉さんのお前20万円出せるかとか、
うん、
ここで買えなあかんのちゃうかとか、
うん、
いや今年M1ラストイヤーやなとか、
うん、
この20万ごときでごちゃごちゃ言ってええのかとか、そんなやつが M1 いけんのかと、いろいろ頭ブワーなって、
うん、
もう買って帰ったんですよね、
えー、
うん、
だからツートライブが風が吹けばオケアが儲かるみたいな感じで、ツートライブがオール雑滑ったら古着屋さんが儲かってました。
そんなオチどうでもええく勝ったん。オチはどうでもよ、勝ったんや。
まあ俺がめちゃくちゃ滑ったら、
はい、
絶対買い物がせえへんけど、
ね、おい罠かい。
意味わからんすもんね。
いや信じられるのが受けたりしたらなんかそういうことあるかもしれ
ない。はいはいはい。い
や、でも自分への
誤報、確かに。で僕は逆の発想やなと思ったんですよ。発想にないというか、
うん、
そのめっちゃ滑った時になんかドーンとでっかい買い物するなんか考えられないじゃない
です
か。
それお前体が覚えるでお前。今後滑った時ええもん買えるって体が覚えてしまうでも。
滑ろう滑ろうといきますよね。
絵付けやねんから買い物なんて体への、
はいはい、ご褒美として、
そうご褒美という絵付けをしとくんよ、うん、
はいはい、でも
僕なんかいいもん買う時っていうのは成果を出した時に、
はい、
なんでそんな俺の罠に簡単にはまんねん。
めっちゃびっくりしてますよ。
いや俺もあの日びっくりしてね、いや今そんな場合ちゃうんですよみたいな展開かな思った、はいはい、渋しねとか言
われて、
こいつ行かれてんな。
なるほど、怖さはちょっと突っ込んでほしいぐらいの感じ。
なんやったらね。
はいはいはい。何言ってんすかこんなタイミングで。
今そんな場合じゃないんですよ。
で今普通。
それ待ちやってんけど。
はい。渋いっすね。
ちょ渋いっすね。いや前々からちょっと狙ってたん
で、
渋いのは渋かった。
いやどっちか言ったらヴィンテージ探してたんですけど、偉そうなこと言い出して。
いや偉そうっすね。
その時のヴィンテージは日に点々じゃなくてウニ、ウニちっちゃいイに点々やったから。
ちゃんとその発音になってました。
ヴィンテージ。ージ
だる。
だるかったよ。
めちゃくちゃだるじゃない
ですか。恥ずかしなってすぐその場から去ったもん。タバコ真ん中ぐらいで消して。
だから。まあでもまあまあそれはまあ僕の中で気持ちがこっちの整理でついてたんでよかったです。
気に入った絵かっこいいやつやもんな。それは、まあ、
でも一生着れるしと思って。
言うねんそれな、川上みんな言いますよね、川上
君。いやそうるな、
はい、だ何のそれはあれやでっていう。
一生切れるやん、頭の中で10年で一遍割って、だから月2万や。
言うみんな言うから、
はい、1年間2万や
で、みんな言うな。
月で言うたらまあ1600円ぐらいのもんや
と。なんで欲しいもん買うことにまず言い訳を作るんやろ
な。そうそうそうそう、
川上好きな人ってな。
そうなんですよね、あれみんな言いますよね。年で割ったらこんだけでレンタルしてるようなもんやみたいな。
もう月1500円ぐらいのもんや。
もう言い訳すねってやめときって俺も思うんやけど。
なんやったらもう子供でかなったら子供にやってる。
いや言うなそれも。
それで30年40年になったらもう5万、月年間5万、ちゃうわ、年間5000円や、安いよほんま。
安くはないわ。
じゃあ一曲いきましょうか。
はいはいはい。
マナの、
まあね、
ケンコバさんのが
グランピングっていうのは
欲しい
の、そういうもんですからね。
じゃあ
キモい味してます
やん、キレンクしてますやん、カットできんくしてますやん。
確かに。
何やねんカットって。
面白かったです。
いやいや、笑ってなかったですもんね。
無理してるやん。
いやいや無理してないです。
目動いてないですよ。
いや、マナちゃんは、俺は本当マナちゃん見て切なくなったの。
はい
はい。ちょっと様子見てんけど、喋るためにマナちゃんどうやろうと思って、
はい、
笑おうとして笑えてなかった、はい。
めっちゃ辛い思いさせてますよ。
本当に笑おうとしてる姿勢やって、すごい。
めっちゃ辛い思いさせてるんや。
めっちゃ辛い思いさせてるよ。
ごめんなさい、ほんまに。
面白かったですよ。
申し訳ない。
申し訳ないっすよ、ほんまそんな。一番やったあかんことですもんね、芸人がそんな。
滑ってはいませんでしたけど、私は AV で何度も滑ったことがあるんで、なんとなくこう自分の過去を思い出して。
どんな
こと
？AV で滑るってどういうこと
なんですか？AV で滑るって何なんですか？
結構。企画が突飛なものだったりしてちょっと追いつけない自分がいたりだとか、
あ、この間でも、そんなことでマナちゃんのファンやっていう人と喋ってんけど、
はい、嬉しい。
それで話しかけられて、
はい、
突飛な企画があって、あの黒ギャルのやつは今でもこの三本の指に入るって言ってたよ。
あ、本当ですか。あ、でも
黒ギャルのやつは
本当ですか。でもケウの方なんで、だいぶ、だいぶ
その人ケウ
ケウです、めっちゃ
ケウ。
そんな人いないんで本当に。酷評の嵐
で、ね、
黒ギャル、
はい、黒ギャルは
どんな酷評あったの。ちなみに
メイクがまず黒ギャル一発目の時に 2作撮ってて、2作目は1作目のその滑りを克服するために撮ったんですよ。
なるほど。ちょっと仕切り直そうと、
仕切り直そうと、
企画は悪くないはずやと。
そうです、
うん、
何かが間違えた、
うん、
まず1作目の黒ギャルは見た目もあのまつげをこうすごいつけるじゃないですか、
はいはいはいはい、ギャルってね、
はい、で上につけるこうブワッてなってるつけまつげを、
うんうん、
なぜか下につけられたんですね、
うん、 なんかそういうギャルもおったよね、下につける
両方すごいみたいな、
ね、そうなんですよ。でもなんかあ、そっか、これがギャルなのかってその当時の私は思って、ね、何も言えずにいたんですけど、どうやらそのメイクさんは初めてギャルメイクをするメイクさんで、
よく分かってない、
分かってないみたいな。でも多分私がするよりはこれがギャルなんだと思ってやってたら、うん、だんだんその下まつげがあの上に上がってきて目が開かなくなってきて、うん、目が細まったんですよ、
うん、
でなんかそれもあって、まあ、言い訳ですけど私ギャル口調が全然うまくできないんですね。こんな感じなんで、
そうやな、ギャル口調とは程遠いわな、
うん、だから何やってるんだよっていうセリフがあっても、うん、何やってるんだよみたいな、
あ、さっきの周平みたいな感じや、ね、
さっきの僕ってどの感じですか。
キモや
ネタの、
はい、あ、ネタのね、
うん、
もう丸々やん、一緒やん、ほんまや
だからその喋り方はまあまあ
受けへんわ、何やってるんだよそのこの喋り方受けへん喋り方ですもんね、う
ん、あ、でもそうですね、それでしたね。頑張ってお互い癒していきましょうね
いやいや、すごい切ないですねこれは。
いや、でもそれはまなちゃんはもう大何年も前の話でしょ。
あ、でも大丈夫です。
でもそれを面白いって言ってた人がいるからな、はい、好きやっていう3本の指に入るって言ってた、
は
あ
は
あ、このツートライブのネタもそういう人おるんちゃうか。
いや、そう
っすね、あ、そうですね、
うん、
はい、
まあ、どっかで出会えたらいいですけどね、
どっかで、
うん、まあ、何万人見て1人ぐらいな、1人に刺さってもどうにもならないですけど
3人目のツートライブがおるんちゃうか、
だからいてくれたらありがたいですね、うん、いや、ほんまに
第3の
ほんまに嬉しいかもしれないですね。あれ、僕めちゃくちゃ笑いましたみたいな、
うん、せやろって言ってしまう、
はい、せやろっつって
しょぼい芸人や
な、あれなんで滑ったんか分からんなぁ
情けない芸人っすね、
まあ、今の本ちゃんじゃないにしてもなんで滑ったんか俺すぐ分かるけど、
ね、いや、言わんでいいっすよ分析とかも申し訳ないです
よ、そう、ね、分析の内容はここでは言わんとこ、
いやいや、余計言わなくていいです、はいはい、
じゃあ高鍋さん、コーナーの説明の方、
はい、このコーナーでは性にまつわるお悩みを女性目線で桜真奈ちゃんが、そして男性目線を我々3人がお答えしていこうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じてテンガチャやオリジナルステッカー付き、男性向けテンガ、女性向けイロハ、イロハプラス、カップル向け SVR の中から何かしらプレゼントいたします。
はい、真奈ちゃん、
はい、
アンアンさんに、
はい、この表紙 見ましたね、なんかはいはいはい、すごい、
そうです、毎年アンアンさんがの
セックス号ね、
はい、
この号だけ爆発的に売れるっていうね、
そうなんです、
うん、
ちょっと書き下ろし性愛ショートストーリーをちょっと寄稿したんですが、
おお、
ちょっとまだ感想が誰もつぶやいてないんで、ちょっと
やっぱ言いにくいんじゃない、あ、セックス号を買ったっていうの、うんうん、
あ、
みんな内緒で買うんじゃない、これ結構、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、これほんま下手すると10倍ぐらい売れるみたいなね、号らしい、
すごいんですよ、本当に
この特集号は
めちゃくちゃ売れてて、もう1日とかでも評価数とかが200ぐらいいってて、うん、すごいと思って、まあ、
しかもほぼね、9割女性やから、
そうですよね、これは
なかなか言いにくいんじゃないですか、読みました、
確かに、そうですね、なんならこの表紙見て抱かれたんですかみたいな、この表紙の女性が顔が見えない、
はいはいはい、
女性
が、まなちゃんがおかっぱずらかぶってこれ、
はい、いや、違いますみたいな、
うん、
逆にそっちの方がもしかしたら注目、
そらこんなイケメンに抱かれたらな、
いや、
もうちょっとこうガニ股で今日も来るわなな
んでまだ残ってるんですか、その感触が、
感触残そうとしてこんなイケメン抱かれてしまったらな、しばらくしがんどかな、
そうですね、うん、ちょっと失神しちゃいますね、
うん、
はい、お願いします、
はい、いきますよ、東京都キモクナイマンさんからのご相談です。私は風俗に行くと必ずパンツ持ち帰りのオプションをつけるのですが、帰ってから 2,3 回楽しんだ後、友達にバレるのが怖くて少し複雑な気持ちのままパンツを捨てます。やたらと最近 SDGs という言葉を聞きますが、自分がやっていることは SDGs の逆を言っているのではないかと思い始めてしまいました。旅行に行った帰りにお土産を買うのとほぼ変わりない感覚でパンツを持ち帰りしているのですが、 2,3 回楽しんだ後どうするのが正解だと思いますか、
うん、
皆さんはお持ち帰りオプションをつけたことがありますか。
へえ、そんなのがあるんですね、お持ち帰りのオプションっていうのが、
うんうん、
これでやっぱキモくないマン名乗ってるところが素晴らしいよね
パンツ持ち帰ってまたその2、3回それを利用して行為をするということなんですかね。
そういうことでしょ
う。その後捨てるんか。
もう十分 SDGs じゃないですか。
まあだから捨て方やな。もう俺の古い知り合いで、はい、やっぱ下着使って、はい、そう G 行為した後田んぼに投げるって言ってる。
絶対あかん。
絶対あかんねそれ。
絶対あかん。
絶対あかんな。
絶対あかんよ。
ちゃんと舐めたりしないんですかね。
どうなんすかねこれって、
うん、いやそれ持ち帰ったりしたらもう口の中入れたりするんじゃないですか最後。どうそれは そんなことまで行くんじゃないですか。
昔あった毒ダミソっていう漫画で、
はい、
これをあの裸電球に、うん、盗んだパンティーかぶせて、
はい、
やっぱ昔はあの電球って熱くなってくるやんか、
はいはいはいはい、
それでスイッチ入れて電球の熱で上がってきた蒸気鼻から吸って吐いてるっていう。
すげえ
ぶっ飛んでんな。
いやめちゃくちゃ面白いこと考えるなこの人って思ったけどね。
めっちゃ面白いっす、
うん、
だからそこの湿気
思いつかないもん。
思いつかない。
濡れてたやつがあそこ
せいぜい茹でてみるとかやもんな。せいぜい。
なるほどね。
出汁出るかもとか、
はい、
それもだいぶ言ってますけど、
うん、
いや
あそれは相当
だから、極めてほしいね。キモくないマンには。
あ
そこまで言ってほしいです、ね、
なるほど。
これの何がキモいんですかと言ってほしいもんね、うん、
はいはい、
うん、けたことあります。女性にはそんなよく全くないでしょ。
全くないですね。
この人のボクサーパンツ持って帰りたい
と、うん、ないですね。
そりゃそうか。
確かに全くいやほんと1ミリも切ったことないですもんね、うんうん、
でも下着フェチってあんま聞いたことないね。でも男にはおるやん下着フェチ。
はいはいはいはい、
うん、なんなん
でも女性ってなんかこうアイドルが飲んだペットボトルとか欲しがったりとかするじゃないですか。そういうのあるじゃないですか。
そんなんの
なんか男性アイドルとかがこうペットボトル飲んでそれを投げたやつライブとかで欲しいみたいなで取り合うみたいなとか。
その時はなるやろ
な。んか唾液は欲しいけど
唾液はやっぱ欲しい。
唾液は欲しい。
肛門系はいいみたいなのあるかもしれないな、ね、
肛門汁
肛門汁とかチンジルとかは
チンジル、
うん、
ちょっと唾液って好きな人のだったらちょっと清潔な感じまだするじゃないですか、
うん、はいはいはいはい。
でもすごい好きな人で清潔な人でもチンジルと肛門汁はなんかちょっと違うじゃないですか。
チンジルは正面でしょ。
そう考えたら全然ちゃいますねそこ男性と女性で、
まあ、確かにちゃいますね。下着は欲しがらないですね。
下着はでもみんなある程度興奮材料ありますもんね。
そうね、
男からしたら、
うん、下着泥棒ってもういるぐらい、
うん、で言ったらもうパンチラ、だから小学校中学生とかパンチラってとこから興奮が始まるからっていうのがあるんですかね。下着
これ感覚の違い
なんでしょうね。感覚が違う。
いやだから苦しんでるんちゃう。ほんまに聞いたことないぐらい少ないから。
はいはい。
いるんかも。
まあ世の中ゼロ人っていうものはほぼいないやろ
から、はいはい
はい、私は本当におかしいんじゃないかと。苦しんでる女性いるかもね。
あなるほど。
下着が気になって
いるかもしれないですね。うまやな。
はい、こちらの方には、テンガエッグブラッシュを差し上げます。
続いてが神奈川県のアヒガーガさんからのご相談です。ケンコバさん、マナちゃん、ツートライブのお二人こんばんは。
まあまあ、
相談です。私は36歳にして初めて風俗デビューをしたのですが、うん、今まで友人から風俗体験談の話を聞いては、うん、こいつバカだなと心で思っていました、うん、がその沼に自分がしっかりとハマっていることに気がつきました。担当してくれた女の子が本当にいい子で、帰ってからもその子のことが気になりブログを読み漁り、ついには有給を取ってその子に会いに行くまでになりました。オープンと同時に入ってる子なのでもちろんオープンに行きます。この沼のことは誰にも言えていません。ケンコバさん、ツートライブのお二人も一人の人を指名し続けたことはありますか。またいつかその子じゃなくてもいいやってなるものなのでしょうか。ちなみに今週末も出勤になっていたので足を運ぶ予定です。
いや一人の子にハマるとかってないですね。
ないですね。あるんですか。そのまあまあよくあることか普通で言うと。
逆にそういうパターンのが多そう
な。そうですね。なんかハマった
推しと一緒みたいな。
そうね、女王の方から言ったらそうなってほしいわけだ
ね。そういうことですよね。
だから指名、本指名料というものが入ってきますんで。
はい、
そんな人じゃないとは思うんやけど、
うん、
アヒガーガ、
はい、
あーでも分からんな。36歳デビューやったらもしかしたら道踏み外すことあるかもしれんから、俺がさっきちょっと注意喚起しとかな。な
それはありがたいんじゃないですか。アヒガーガさんからしたら
忽然とやめるから。
まあそういうもんすか。
そうですね。
あのおらんようになった時に、 気持ちが崩壊する人ってやっぱおんのよ。
はあ。
何の挨拶もなしに目の前から消えられたということで、
あ、
最悪それで前言ったストーキングとかも考えられないこともないわけやし、
うん、
おすすめはできへんのよ。だから
なるほど。
でもこう言うたら、あのいわゆる風俗嬢の方からしたら、いや商売の邪魔せんててくれとなるわけよ。この俺の説明は本指名で儲けるもんやから、営業妨害にも当たるわけよ俺がそんな、お気に入り作るななんていうのはね。
ああそうですね、はいはい、
そうそうそうそう、
それも分かった上で楽しむか。
いや36歳から始めたんやったらちょっとやばいかもな。
おお、
受け入れられないかもしれない。
受け入れられないかもしれない、新しく知った世界から。
なるほど。でどっぷりいってるわけですもんね。
ピュアに好きやろうからな今風俗
で。いやそうなんでしょうね。だってこそ、
まあ、俺みたいにこうマーケティング目線で風俗行ってるやつおらんやろうから。
マーケティング目線どういう目線ですか。
その経営とか、はい、経済波及効果とか、はい、そういうことも考えて抜いてるからからここまで頭回るだけであって、この風俗のこのいなくなった時の、
だから小林さんは結構じゃいなくなった時はもうスカッと、あそういうことかと。お疲れなっていう感じなんですか。
いやだからまあそうならへんようになってるわけよ俺なんかは。
はあ、もうその前に事前に、なるほどなるほど。
極力お気に入りは作らないようにするし、まあもちろんそのハマってしまった子っていうのはおるけどね。でもその忽然といなくなった時もちゃんと咀嚼できたし俺は。
あ、
咀嚼できない人多いらしいねこれがね、業界の噂話みたいなのを聞くと。
そうか、
まあまあでもそうでしょうね、それは別に。それは
店にクレームの電話とかも入ってきたりするらしい、事前に知らせろとと
かね、あの子どこ行ったやとか、
そう、
次の店教える、
あんな温厚なお客がこんなに怒って電話してくるかみたいなこともあるらしい。
ああ、まあでもあるか、ありますね、うん、それは。
だから DD が一番強いんでしょうね、こう誰でも大好きの。
ほう、あなるほどね、
まあ、リスクエッジじゃないですけど、ね、いっぱい好きな子を作っておくみたいな、
まあでもお気に入りの子がいる時期っていうのは2人でプレー高め合っていけるというそれもあるからな。
はあ、なるほどなるほど、そういうのができるんですよ、ほんまちょっと恋愛じゃないですけど、カップルでこう。
いや難しいよ風俗って、そんなお前らイージーに考えすぎよ世の中。
あ、
もっとこうタクティクスのいる、
はあ、戦略がいるんですね。
そうよ、
はあ、
すごいっす。
でそんな考えたことなかったっすね。
確かに確かに、うん、
そこまで、はい、
そのね、ジョーの立場も、うん、そのお客の立場もあんまり考え
たことなかったっす、ね、そうや、あちらを立てればこちらが立たずや、
ああ
立ってんねんけど。
ね、めっちゃ立ってるんすけど、
めっちゃ立ってるんすけどね。
もう受付から立ってんねんけど、そういう時店に電話してる時から立ってんねんけど。
そうですね。
この間なんかそういえば風俗でなんか稲田さんがなんかこれブログあるじゃないですか。
ああ、がっつり書かれたらし
い、ね、そうそうそう、なんか普通に顔さして、でまあ分かるよねみたいな、アインシュタインってことはみたいなことを言ったら、もう分かってますみたいな。で後日ブログ見たら、今日あの有名な稲田さんがご来店されました、有名な稲田さんってもう私たちしかおらんやって。
確かに。
そうそう、書かれたと言うてましたね。
それ稲田さん見っけたんや。
そう、見っけて、
うわ、
あの有名な稲田さん。
いや違う、見っけたってその偶然みたいに言うとこが稲田のまだダメなとこで、自分の感想書いてくれてないかなと思って見に行っとんねん。それ
そういうことか。
そりゃそうやん、そうやなかったらその日記なんか見に行かへんやん。
なるほど、
うん、
で愛さんがとか書いてると思ったら、あの有名な稲田さんで書いて
た
から、
どこどこでお会いしたお兄様みたいなな、はいはいはい、日記ってあんねん、あれ、
なるほどなるほど、
今日盛り上がりましたねみたいな、
はいはい、
それ自分のことどう書いてくれてるかなって見に行っと
ったんですね。
そしたらドンピシャで書かれてた、
書かれてたて、
名前書かれてて、で結構そのやってたことも こと細かに書かれてたわけ。
いや分からない、それは分からないけどね、
それってど言えないもんなんですか、それって書かれたとして。
いやでもあの有名な稲田さんやから、
まあ、まあそうか、
特定ではない、
特定ではないってことですね、
うん、そうか。
はい、こちらの方にはテンガオリジナルバキュームカップを差し上げます。はい、
続いてが、神奈川県のありのままの美佐子さんからのご相談です。はい、ケンコバさん、マナちゃん、ズドライブのお二人こんばんは。
こんばんは。
今日は相談があってメールを送りました。うん、今お付き合いしている彼氏が何回も浮気をしています。その都度泣かれて許してしまう私もいけないのですが、さすがにそろそろ気持ちが持ちません。そこで男友達に相談してやり返すことにしました。 今仕返し NTR ネタバレの準備が整っています。そこで皆さんに質問です。フェラ挿入ディープキス、部屋を開けてパッと見た時に一番ショックなのはどれですか。
やばやば
やば、もう別れてもいいと思っていますが、最後に仕返ししたいところまで来てしまいました。
え、
顔絵文字、うん、笑顔絵文字、
まあ、別れるために見せたい体位を聞いてるわけ
ね。
だから
これは面白いっすね。
最高じゃないですか。
どうしますかこれ。もう別れるつもりってことですね。仕返しだけでいいんですよね。
そうそうそう、
ならもう別に気は楽ですよね。
だもう、うん、たくさん傷つけることが目的なんで、うん、
なるほど、傷つけられたから、
うん、
はい、どうしますか。
いや俺は答え持ってるけどね。
あ、ほんまですか、
うん、でもやっぱここはマナちゃんの意見も、
そうですね、はい、
私はフェラだな。
うわー、これきついよ。
してあげているというね、
うん、
してあげているということ
です、ね、挿入よりもやっぱダメージでかいと思います、うん、
でかいと思います。
僕もフェラやと思いましたね、
うん、今思いました。
でも69とかどうなんかな。
いや、うわ、ちょっとシンプルであればあるほど傷つくと思う。
なるほど、
わ、
トンとフェラを、
トンとフェラ、うん、もうそれがその彼の記憶、今後の記憶に一番パンって残りやすい形の方がいいんで。
シンプルやから。
シンプルだから。
ちょっとマナさんいいですね。
私こういう女性めっちゃ好きなんで。
う
ん、
おお。
強いね。
いやもう最高だと思います。
これ男友達が相手するってことなんですかね。ってことですよ、男友達に相談して。
そうですね。この男友達はどういう心境で、
ね、どういう心境な
の。まあ、一応筋トレしてくるんちゃ
う。そうですね。
ちょっとでも見栄え良くしようとして直前で腕立てパンプアップしてから始めるん
で。でも確かにこれだって挿入とかディープキスとかやったら、いや向こうが無理やりやってきてんとかって言えることですもんね。フェラってもう
自分から
が多いですもんね。
そうですね、
うん、だからショックでしょうね。
小葉さんの答えは、は
い、いや俺な、はい、昔読んでた漫画で、
はい、
めちゃくちゃショックなことあって、
はい、
新何はともあれっていう漫画やねんけど、
はい、
結構ヒット作で、
はい、
ファブル書いてた人の前の作品やねんけど、まあ言うたら寝取られシーンがあったのよ。主人公とヒロイン、はい、そのヒロインが寝取られた主人公が一番嫌ってるやつにな。
うわ、
うん、
はい、
主人公が一番嫌ってるやつがすごい狡猾で、
はい、
すごい同情みたいなの刺してそのヒロインに、
はい、
同情させるようにして、
うん、
寝とったのよ、
うん、
うん、うわこれはすごい展開やなって思って見てて、
はい、
騙されたなと思って見ててんけど、
はい、
やっぱそこで対面剤キスしながらやったのよ。
対面剤、
はい、
はい、
これはちょっと許せなかったね俺は。
あ
対面剤を
キスしながら、対面剤は、
うん、
本当パートナーとしかやったらあかんのちゃうかな。
確かに愛し合ってますもんね、うん、対面剤でキスしながら
って。俺やっぱその辺普段から気にしてるし、
はい、
さ浮気したことないことない、まあ、したこと正直あるけど、
はい、
浮気の時は絶対タッチバックで終わらしてるから、ね、
せめてもの
せめてものパートナーへのこの、
はい、
配慮として、
う
ん、なんかでもわからんでもない気がしますね、
うん、
はい、確かに対面剤はもうガチャってもうカチッとなってますもんね、もう完全に、
うん、愛がありますもんね、
うん、愛がある、
はい、
対面剤チュッチュしながらやんのは、
うん、確かに真の合体って感じ。
そう
ですね、うん、
だってあれ実際こっちもさ、かがめてるから若干ペニスも短くなってるし、
確か
に、はい、
うん、その女性にも入るストローク短くなってるはずなのに、
はい、
なぜあんなに気持ちいいかって、やっぱ気持ち入るからやね、
あ
れ、あ、あの体は、
はいはいはい、
うん、
でもちょっとペニバンつけて待ってたりとかも良さ、
めっちゃおもろいっすよ、もう笑ってまいりますわ、そんなそんな笑ってまいりますわ
こんなことしてたのかみたいな、
こいつすごかったんやな、
こいつすごいんだなみたいな、
舐めたらあかんかったんやっていうね、ちょっと恐怖を味わわせるという、
うん、
そうですね。
でこれで言うたらもうクルーン分かってる状態にして、もう思いっきりそれをもう罠のようにもう見せつけるっていう状態、
そういうこと
ですよね、
うん、
でもこれ男友達心配やけどな、なんかいきなり殴りかかってきたりして
殴りかかられる可能性はあるよね、
うん、ありますよねこれ、リスクありますよね、
うん、まあリスクと、でもまあでもこのラッキーもあるからな、
あこのね男ね
男友達としての状態でこれを、う
ん、やらしてくれるの
は、うん、プラマイゼロやな、だからそこは、
あ、まあ天狗剤としてはこれまあおすすめしませんけども、やるとしたら対面剤ということで、はい、
そうね、
はい、うん、もしねなんかトラブルあったらダメなんでね、
うん、
はい、
はい、以上で、
以上ですね、はい、
マナの健康場さんのが欲しいの相談メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから点ガチャを選んで送ってきてください。
マナちゃんには続いてのコーナーにも参加していただきます。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
下ネタ浄化計画。
さあ、このコーナーでは卑猥に聞こえがちな下ネタをクリーンな表現に大変身させましょうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き天ガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。
はい、はい、上カードは先っぽ3ミリです。
難しいですよね、先っぽ3ミリ、はい、
メリメリ言うやつな、あの、
はい、
行きましょうか、
はい、
こちら大阪府のカレーうどんのうどん抜きの下ネタ浄化計画。今日からやってきたツートライブの新しいマネージャー、あだ名はポーさん、うんうん、スケジュールから衣装の準備に慣れないながらに頑張っています、はい、そんな中今日はツートライブの単独ライブ、みんな気合が入ってます。周平魂ポーさん、次のコントの道具準備しといて、時間内から早押してや。高典、いや、さきポーさん、ミリタリーの衣装出してさき着替えるから。周平魂高典、よっしゃ一応やったろか。舞台に向かう2人の姿を見てポーさんは2人についていくことを心に誓いました。
あでもまあ
ポーさん、でもミリタリーの衣装とか使ってせえへんけどな、あんまり。いやでマネージャーさんが用意するもんでもないしな。
でもまあまあまあ
先ポーさん
隠れているはいるということでございますね。
なるほど。ちなみにオールザッツ終わり、マネージャーからは何て言われた？
マネージャーはいや普通に寄ってきて、うん、逆にめっちゃ面白かったっすねって言ってました
ね。ああ言ってたから、
はい、でも辛かったんやと思いますけどね、本来は、うん、他のやって受けてるコンビのマネージャーも周りにいるんで多分気強い子なんで、もうそういう感じで切り抜けたかもしれないです、
はい、まあ、テンションおかしかったはおかしかったですね。
おかしかった。
やっぱ恥ずかしいじゃないですか、うん、みんなマネージャー勢揃いで他の芸人とか、うん、
マネージャーってやっぱ恥ずかしいかな、担当タレントが滑ったら。
あれは多分恥ずかしいと思います、ほんまに。降りてきた時にそんな空気はちょっとありましたね。
恥ずかしいと思うな。
ツートライブ担当してるツートライブがめっちゃ滑ったなって周りから言われるわけじゃないですか、
うん、
でまあ言ったらそんな歴も車歴も長くないし、うん、そんな言い返すこともできず、多分みんなからいじられる感じやったと思いますね、多分ね。
お前らのせいで。
はい。申し訳ない。
申し訳ないな。
はいはい、申し訳ないわ、本当。行きましょうか。
よく。英語は神奈川県のコロッケさんが着てる T シャツの下ネタ浄化計画。どっちだ、どっちだ、どっちだ。チンカスパクパク、風が吹いていて、同時にゴールイン。ビデオ判定です。あーわずかに鼻の先っぽ3ミリ、チンカスパクパクが早かったというところでしょうか。どっちが勝っていてもおかしくありません。出ました、結果が出ました。勝ったのはチンカスパクパク、チンカスパクパクです。風が吹いている今回も一番人気に応えられませんでした。優秀の美に風を吹かせてほしかった。無風のまま引退、風が吹いている、ありがとう。
いや浄化とかは関係ないよ。
関係ないな、先っぽ3ミリも言うてるし、うん、
わざわざチンカスパクパクも言いに行って、
そんなことより
馬が
風が吹いている方もディスり続けてるやん最後。言い終わった後に、ね、
関係ないとか、
無風のまま引退させられてるし、
ね、これ最後です、
はい、
大阪府カレーうどんのカレー抜きの下ネタ浄化計画。今日のツートライブは商店街ロケ、風を吹かせるためいろんな方と投稿しています。焼き鳥屋のおっちゃんから美味しい焼き鳥の焼き方を教えてもらう。焼き鳥は柔らかさも重要やけど香ばしさも必要なんや。どうするか分かるか。先を焦がすんや。しかもちょっとだけな。先っぽ3ミリ焦がすだけで一口目に鳥の香ばしい香りが口の中に広がるんや。これだけで焼き鳥がワンランク美味しなるで。それに対して周平魂へーで終了。
終われるか。
今日も風は吹きそうにありませんでした。
終われるか、へーだけで。ロケでバー説明塾で、へえ、オッケーってならんでしょ。
でもこれ真剣にこうやって説明されたら、先っぽ3ミリこかすだけでって言われたら、
うん、
もしかしたら、
お前そうなんか
気づかないパターンあるんですかね、
う
ん、多分。
いや、この先っぽ3ミリはいけてるやろ。
いけてますね多分ね、
うん、そうね、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
ジョーカーワードどうしましょう、変えますか。
あジョーカーワードね、やっぱ変えよう、これは
変えますか、
はい、うん、なんか絵のないかな、マナちゃん、なんかない？
ジョークス、
これはジョーカー無理やろっていう。
あ、無理、無理難題に挑戦して
もらう。先っぽ3ミリやっぱいけるもんな。
あ、うん、最初難しいんかなと思ったんですけどね。
そうね、
うん、
じゃあ滑ったチンコ、
滑ったチンコ。
滑ったチンコ。
僕らの
こと言ってます。
ツートライブのこと言って
ます。滑
ったチンコ2本。
いや、違います。僕らのことですよ。そういうことじゃなくて。
いや、そうですよ。
何なんですか今滑ったって。どういうつもりで言ってるんですか。
じゃあ滑ったチンコ2本で。
いや、僕ら滑ったが出てきたんですか。
違うんです。僕らでしょ今。あの滑ったって渡ってチンコがあのローションとかで滑ることあるじゃないですか。あ、じゃあ。チンコだと思って、
はい、滑ったチンコ2本でお願いします。
いや、それツートライブやん。
ツートライブ、いや言うのもおかしい。
ツートライブの和名
やん、うん、俺らがおかしい。
すいません、
ということで、次回からの浄化ワードは滑ったチンコ2本です。滑ったチンコ2本をクリーンな表現に変換させてください。メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。
それではまなちゃんからのお知らせお願いします。
9月9日にお昼時13時ぐらいから北海道でイベントを開催します。はい、
すげえ。昼時に。
昼時です。
はいはいはい、
はい、とても楽しいと思うので来てください。
札幌。
はい、
お
えー、
何か食べたいですね、
うん、何が
ラムとか食べたいです。
あ、ジンギスカン。
ジンギスカン、
うん、
いや、ぜひお願いします。これはまあ誰でも参加できるというイベントなんですか。
はい、
ああ、滑ったチンコ日本以外は参加できる。
いや、先生誰のことなん
でしょう。僕らそれ参加できないですけど、
はい、
滑ったチンコ日本ってひどい言われようやな。
いやいや、違います。本当に怒んないでください。
いや、怒ってないですけど、途中わけわからんこと言ってましたよ。
言ってました、
はい、チンコがスライダー滑った想像してもしましたみたいな、意味わからんかったですけど。
いやいや、すいません、本当チンコの空想すごいしちゃう癖があってごめんなさいでした。
そう、わかりました。
ちょっとおかしいな。
気温は良くないですね。なんか、はい、9月9日ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来週もお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
深夜1時30分からケンドコバシと
ツルトライブ周平魂と
高典がお送りしてきました。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャヤ。それではメッセージを紹介したいと思います。大阪府の寒いのややさんからです、うん、ケンコバさん、マナさん、ツートライブの2人こんばんは。
こんばんは。
最近番組内で男気女気というワードが時々出てきますが、そのワードが出てくるたびに思い出してしまうことがあり、その時のことを多分ケンコバさんは覚えて、らっしゃると思い、うん、思いずっと気になっていましたので、うん、メールしました。何年か前の番組名は覚えていないですが、その中でどういう流れか佐藤佳代さんがケンコバさんと中山きんに君付き合うならどっちという場面になり、佐藤佳代さんは中山きんに君を選びました。その時の中山きんに君のえ俺という表情のままガッツポーズ、ケンコバさんのまあまあまあまあと言いつつも寂しい顔、そんなケンコバさんを慰めている浜田さんの苦笑い、皆さんのケンコバさんを気遣う男気、そんな場面を生み出した佐藤佳代さんの女気が忘れられません。ケンコバさん、あの時どういう感情だったんですかということでございます。はいはい、覚えてますか。
佐藤佳代さん
は覚えてない
な。覚えてない。なるほど。
浜田さんの番組で、
浜田さんの番組で中山きんに君さんとケンコバさん、
いや佐藤佳代ちゃんは違うとこですごい覚えてるのはねけどね、
はい、
うん、いや、シンガポールに泊まりのロケ行って、
はいはい、
なんか俺めちゃくちゃムラムラしちゃって、
はい、
で佐藤佳代ちゃんのマネージャーと酒飲んだんですよ、その時男の人ね、
はい、
で、いや佐藤佳代ちゃんとそういうことになったら嬉しいわみたいなのを言ってたら、
はい、
そのマネージャーの人が、いや僕ケンコバさんめっちゃ好きなんで、
うん、
見逃しますケンコバさんやったらほんまか言うて、
よくない、
うん、次のその旨伝えて佐藤佳代ちゃんに口説きに行ったらめちゃくちゃ振られた。
それがあったからこうなってるんじゃないですか。
多分そうや
ね、はいはい、中山きんに君でって。
うんうんうん。
こちらの課題はテンガオリジナルバキュームカップを差し上げます。番組ではメッセージを募集しております。どうぞ851でお聞きください。テンガ歌、テンガギリギリ大喜利、大喜利のお題はさくらまなの大阪ラブ第1位とはとなっております、うん、それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームからテンガチャイを選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付きテンガをプレゼントいたします。
テンガチャイのツイッター、そしてインスタグラムも展開しています。ぜひチェックしてください。
最後に吉本興業からお知らせです。吉本興業からお知らせがちょっと入っております。
はい、
将来を担う子どもたちが SDGs や未来を体験できるイベント、笑い未来フェス2023ロードトゥエキスポ2025を、8月25日金曜日から8月27日の日曜日の3日間、 クールジャパンパーク大阪を含む大阪城公園内で開催します。2025年の、大阪関西万博のテーマでもある SDGs の達成のため、文化、エンターテインメント、スポーツに関するステージやワークショップ、シンポジウムなど多彩なプログラムを実施します。未来を変える17の目標 SDGs とは何なのかをイベントを通じて分かりやすく伝えたり、明日からでもできることを発信していきます。詳しくは笑い未来フェス2023ロードトゥエキスポ2025のホームページをご確認くださいということでございます。
はいはいはい、
はい、8月25と25から27まで開催するということでございます。
クールジャパンパークで、
はい、はい、もしかしたら僕たちもなんか参加してるかもしれない
です。スーパーライブも8面6匹の大活躍ですか、この時は。
いやもうか、であればねすごい嬉しいですけども、うん、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、はい、
もしかしたら伝説のネタ見れるかもしれません。
いや伝説ネタはもうね、はい、今日でやらない
と。 SDGs のライブでそんなしないですよ ね、
すね。 SDGs の理念に反してるな。
反してます。
そうですね、
無駄遣いしやがってネタの、
はい、みんなを笑顔にもしないし、
ね、はい、ちょっと反してるので、うん、それはやらないという。
はい、
はい
はい、それでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お会いいたケント小林と
ツートライブ高典と
周平魂でした。
さよなら。
さよなら。